こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不整脈心房細動気外収縮心臓病の名医が教える最高の治し方対談は、健康診断で脈の乱れを指摘された人や動悸脈が飛ぶ感覚、息切れ、ままいなどに不安を抱く人へ向けた健康実用書である。石川教座をはじめとする循環器不整脈領域の専門家が132の疑問に一問一答で答える構成をとる。中心となるのは心房細動と気外収縮だが、頻脈性徐脈性の不整脈検査、薬物療法、カテーテル治療、生活上の注意にも対象を広げている。本書の目的は、脈の異常を全て同じ危険と捉えるのではなく、受診や治療を急ぐ兆候と経過観察の可能性を読者が医療者との対話に役立てられる形で整理することにある。診断や自己治療の代替ではなく、心臓の問題を放置せず適切に循環器内科へつなげるための入門的な案内書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不整脈を一つの病名として扱わず、種類と危険度を分けて理解する。本書の重要な前提は、不整脈という言葉だけでは原因治療の必要性、将来のリスクを判断できないという点にある。不整脈には脈が速くなる頻脈性、遅くなる徐脈性、予定外の拍動が混じる気外収縮などがあり、心電図上の所見が同じ脈の乱れとして受け取られても意味は異なる。自覚症状の強さも危険度と単純には一致しない。強い動悸があっても重篤ではない場合がある一方、症状に乏しくても心房細動のように脳梗塞リスクを検討すべき不整脈もある。したがって、脈が乱れたという不安を漠然と抱えるのではなく、いつ起きるか、どの程度続くか、失神や無熱を伴うか、心臓の基礎疾患があるかを確認する視点が必要になる。本書はこの分類を土台に、読者が検査結果や医師の説明を理解しやすくする。もっとも、家庭での脈の確認だけで型や危険性を確定することはできない。症状や検診所見があれば、心電図などによる医学的評価を受けるべきだという境界もこのテーマに含まれている。次に、心房細動では動悸の有無より血栓脳梗塞予防を含む長期管理が焦点となる。心房細動は、心房が規則正しく収縮しにくくなり脈が不規則になる代表的な不整脈である。本書が心房細動を重点的に扱う理由は、単なる不快な動悸にとどまらず、心臓内で血液がよどむことによる血栓、そして脳梗塞との関連を考慮する必要があるためである。治療は一律に脈を正常化することだけを目標にするのではない。脳梗塞を防ぐための抗凝固薬の用意、心拍数やリズムを整える薬の使い方、症状や病状に応じたカテーテルアブレーションなど、個別の条件に沿って検討することになる。年齢、心不全、高血圧、糖尿病、脳梗塞歴などの背景は、治療方針を考える上で重要な材料となる。ここでの実用的な価値は、治療法の名称を暗記することではなく、無症状なら問題ないと早合点しない点にある。検診で心房細動を指摘された場合や、脈の乱れが繰り返される場合には、循環器内科で原因とリスクを評価する必要がある。本書の Q&A 形式は、こうした受診後の疑問を具体化し、治療の目的を理解する助けとなる。さらに、気外収縮はよくある所見だからこそ、安心と受診の判断を切り分ける。気外収縮は、本来の拍動の間に予定外の拍動が入り、脈が飛ぶ、一瞬止まった、胸がドキッとすると感じられることがある。本書は心房細動と並べて気外収縮を取り上げ、ありふれた症状を必要以上に恐れることと安易に放置することの両方を避けようとしている。気外収縮は健常な人にも見られ、疲労、睡眠不足、飲酒、喫煙、カフェイン摂取、精神的緊張などが関与する場合がある。しかし、症状の頻度が高い、運動時に悪化する、失神、強い息切れ、無熱を伴う心臓病があるといった状況では、背景に別の問題がないか評価が求められる。自覚した瞬間だけの診察では記録できないこともあるため、必要に応じて長時間心電図などで実際の脈の乱れを捉えるとの考え方も重要になる。読者にとって有益なのは、気外収縮という語を聞いて安心または恐怖のどちらかに固定しないことだ。症状の経過、生活要因、検査所見を組み合わせ、医師が治療不要と判断するケースと、追加検査や治療を考えるケースがあることを理解するための証台である。そして、心電図長時間記録、画像検査を治療前の見極めの手段として捉える不整脈の診療では、症状の訴えだけで正確な型を判断することが難しい。本書が扱う検査の意義は、脈の乱れそのものを確認するだけでなく、それがいつどのような条件で生じ、心臓の構造や機能に問題があるかを見極めることにある。通常の心電図は診察時点の状態を記録する検査であり、発作が短時間で消える場合には異常を捉えられないことがある。そのため、日常集合中の脈を記録するホルター心電図などが検討される。さらに、 このエコー検査は心臓の動きや弁の状態を調べ、血液検査は甲状腺機能など不整脈に影響する要因の確認に役立つ場合がある。検査が増えることは直ちに重症を意味しないが、型の確定と治療の安全性には欠かせない工程である。本書の Q&A は、なぜこの検査が必要なのか、結果が治療選択にどう関わるのかという患者側の疑問に答える形式と指摘。ノースル。受診時には症状が起きる時間帯、持続時間、飲酒や運動との関係、服薬内容を記録して伝えると。検査と診断の精度を高める実際的な助けになる。最後に薬カテーテル治療、生活調整を。自己流の治療ではなく補完関係で考える。本書は不整脈への対応を薬物療法、カテーテル治療、セルフケアという複数の選択肢から説明する。ここで注意すべきなのは生活改善が重要であることと、処方薬や専門的治療が不要であることは道義ではないという点である。心房細動では脳梗塞予防の抗凝固薬が重要になる人がおり、自己判断での中止は危険になり得る。また症状の抑制や心拍数の管理に薬が用いられることがあり、効果と副作用の両面を踏まえた継続的な調整が必要となる。カテーテルアブレーションは不整脈の種類や症状、薬の効果、心機能などに応じて選択を検討する治療であり、誰にでも同じ結果を保証する手段として扱うべきではない。一方、睡眠、飲酒、喫煙、体重、ストレスなどの生活要因を整えることは症状や再発要因を見直す際の現実的な論点になる。本書の特徴は、治療を自力で治すか医療に任せるかという二択にせず、セルフケアを医療的評価と治療継続を支える行動として位置づける点にある。個人に適した優先順位は病型とリスクで変わるため、具体策は主治医と確認する必要がある。結論として、本書は検診で不整脈を指摘された人、脈が飛ぶ、速い乱れる感覚を経験している人、あるいは心房細動や気外収縮と診断された本人と家族に適した一冊である。専門書のように治療指針を網羅するものではないが、診察室では質問しにくい不安を132問の形に分け、原因、危険なサイン、検査、薬、カテーテル治療、生活管理を横断して確認できる点に実用性がある。とりわけ心房細動の脳梗塞リスクと気外収縮がしばしば見られる所見であることを同時に扱うため、全ての脈の乱れを同じように恐れないための判断枠組みを得やすい。同種の健康本には運動法や食事法など単一の対策を強く打ち出すものもある。それに対して本書の特色は、複数の循環器不整脈専門家の知見を背景に医療機関での評価と治療選択を中心に据えていることにある。ただし書籍だけで個別の危険度を判定することはできない。失神、胸痛、強い息切れ、片側の手足の脱力や言葉のもつれなどがあれば、緊急性を考えて速やかに医療機関へ相談する必要がある。ご支援いただける場合は清水社石川教山太7名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。